今日のメッセージのタイトルは、人が作った神々の姿です。私たちは先週10回の第一の戒め、あなたは私の他に何者も神としてはならないよう見ました。この10回は神様から私たちに与えられている愛の言葉で、私たちはいやいや仕方なくそれを守るのではなくて、その言葉に応答して喜んでそれに従う。そのことにより私たちは守られ、多くの祝福を受けることができると先週はお話ししました。今日はその二つ目の戒めを見ていきたいと思います。かつて人間は自然の中に曲がりするように暮らしていました。しかし今私たちは人間が作りました建造物の中に身を置き、人が作ったものに取り囲まれて暮らしています。すなわちこちらから近づくことがなければ、直に自然に触れることがないような環境に私たちは今生きています。かつて人間が自然、すなわち神の諸々の被造物と共にそれに囲まれて生きていたとき、その中で彼らは自分を超越した存在というものを身近に感じ、やがてそれを崇拝するようになりました。こうして宗教というものが人間の間に生まれてきました。時に彼らの崇拝の対象は太陽であったり、月であったり、大木であったり、巨大な岩でした。時にはフクロウや蛇も崇拝の対象となり、やがて彼らは自らの願う神々をおのおの自分の手で作り始めました。世界各地でかつての人間の住居跡や墓というものが発掘されますと、そのところではそんな人間が作った神々が見つかります。そう、神々は人間と共に土の中に埋もれていたのです。それは人が刻んだり、練ったり、描いたりしたものであり、人はそれを自らの前に置き、崇拝の対象としました。モーセの時代にはすでにこのような神々が無数に人によって生産されていました。そのような状況の中、神は十回の二つ目にこのような戒めを加えたのです。出エジプト記20章4節から6節。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるものの、どんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神主である私は、妬む神であるから、私を憎む者は、父の罪を子に報いて、三四代に及ぼし、私を愛し、私の戒めを守る者には、恵みを施して、仙台に至るであろう。この二階が言わんとしていることは、私たちは自ら神々を作ってはならない、それは拝んではならないということです。聖書はこの神々を偶像と呼びます。この偶像に関する記述は、聖書の中に数多くあり、出エジプト記にも、イスラエルの民がこの二階を破り、偶像に向かっていく姿が、描かれています。そもそも、私たちが自らのこの手で制作し、崇拝している偶像というものは、どのようなものなのでしょうか。そのことをよく観察し、的確にそれを説明した人に、預言者、イザヤがいます。彼は、偶像とはこのようなものだと言いました。イザヤ書44章10節から19節。誰が神を作り、また何の役にも立たない偶像をいたか。見よ、その仲間は皆恥を受ける。 その細工人らは人間に過ぎない。彼らが皆集まって立つとき、恐れて共に恥じる。鉄の細工人はこれを作るのに、炭の火を持って細工し、土を持ってこれを作り、強い腕を持ってこれを鍛える。彼が植えれば力は衰え、水を飲まなければ疲れ果てる。木の細工人は線を引き、鉛筆で描き、カンナで削り、コンパスで描き、それを人の美しい姿に従って、人の形に作り、家の中に安置する。彼は紅白を切り倒し、あるいはカシの木、あるいはカシワの木を選んで、それを林の木の中で強く育てる。あるいは紅白を植え、雨にそれを育てさせる。こうして、人はその一部を取って焚き火とし、これを持って身を温め、またこれを燃やしてパンを焼き、また他の一部を神に作って拝み、刻んだ像に作ってその前にひれ伏す。その半ばは火に燃やし、その半ばで肉を煮て食べ、あるいは肉を炙って食べ焼き、また身を温めて言う。ああ、温まった。熱くなったと。そしてその余りをもって紙を作って偶像とし、その前にひれ伏して拝み、これに祈って、あなたは我が神だ。私を救えと言う。これらの人は知ることがなく、また悟ることがない。その目は塞がれて見ることができず、その心は鈍くなって悟ることができない。その心の内に思うことをせず、また知識がなく、悟りがないために、私はその半ばを火に燃やし、またその炭火の上でパンを焼き、肉を炙って食べ、その残りの木を持って、憎むべきものを作るのか、木の端くれの前に、ひれ伏すのかというものもいない。偶像は、ある朝、私たちの前に突然、出現するものではありません。それは人間の手によって作られるものです。それを作ることは骨の折れることですから、その製作者は水を飲み、食事をとり、疲れを感じながらそれを作ります。作るのは生身の人間ですから。その日の朝、夫婦喧嘩をして、荒々しい心でつぶやきながら、カンナを叩くというような時もあったことでしょう。彼らは木を育てるところから始め、その木を切り取り、その一部を薪として身を温め、それでパンや肉を焼いて食べ、残った木で偶像を作り、そしてその偶像に向かい言います。あなたは我が神だ。私を救えよと。イザヤは彼が目撃した事実について語り、最後にこう締めくくります。あなたは、木の端くれの前にひれ伏すのかと。この人間が作り出した神々について、十回第二回は言います。あなたは、自分のために、刻んだ像を作ってはならない。そうです。その刻んだ像は自分のために作ったものなのです。制作者は、私の願いを聞け、私を救えという言葉を偶像に言うためにそれを作ったのです。この人間が作り出した神々、偶像についてエレミアはこう言っています。その偶像は、キュウリ畑のカカシのようで、物を言うことができない。歩くこともできないから人に運んでもらわなければならない。それを恐れるには及ばない。それは災いを下すことができず、また幸を下す力もないからだ。そして、ハバククはエレミアと同じことを言っています。その作者が物言わぬ偶像を作って、その作った者に頼んでみても何の益があろうか、災いなるかな、木に向かって覚めよと言い、物言わぬ石に向かって起きよというものよ。これは 目視を与え得ようか。見よ、これは金銀を着せたもので、その中には命の息は少しもない。人は畑のかかしを作るようにして自分の神々を作りました。そしてそのかかしが物を言わないように、その神々も物を言わないとエレミアは言います。同じようにハバクもそれを物言わぬ偶像と呼びます。その物言わぬ石に向かって目覚めてくれと言っても、何かを頼んでみても、その石は何も言わずにそこにあるだけ。どうしてそんな石があなたに目視、すなわちこれからあなたがどうあるべきかというようなディレクションを示し得ようかというのです。皆さん、偶像が何も語らないとどういうことになりますか？そうです、それを作ったものは人間ですから、その人間だけが偶像に語りかけるのです。そしてその時に人が偶像に語りかけることは明らかです。そうです。それは、あれをしてくれ、これをしてくれということなのです。こうなりますと、物言わぬ偶像は人にとって都合がいいものとなります。なぜならその偶像はいつも黙っていますから、一方的に自分の願いだけをぶつけることができるのですから。しかし、このことは実は全く喜ばしいことではないのです。お分かりでしょう。自分の都合のいいことだけを求めていて、私たちの人生が良きものになることは、まず、ないのです。それどころか、それは私たちにとって、害となり得ることなのです。なぜなら、私たちの考えや計り事はいつも不完全なものだからです。また人は欲深いもの、そんなものたちが心に願うことが、いつも良きものになることはないのですから。私たちにとって本当に益となることは、私たちの考えに神の御心が語られ、そのことゆえに自らの心を顧み、その神の御心に私たちが聞き従うことなのです。すなわち、ここまでお話してきたことと全く逆のことを言っているのが聖書なのです。そう、聖書は人が神々を作ったのではなく、神が人を作られたと言います。人のみならず、この全世界を作られたのも神です。私たちが吸っている空気も、水も太陽の光も、神の恵みです。この神の恵みなくして、私たちは一日たりとも、いいえ、一瞬たりとも、生きることなどはできないのです。つまり、聖書は、神こそが我らの主、主であり、私たちはその主、主の許しのもとに生かされているものなのだというのです。さらに私たちこそ神の御手の中にあるもので、そこに収まるべきものであり、私たちは本来神の前に神の御声に聞くべきものなんです。そう、神は私たちに語りかけるお方です。偶像はこのことと全く反対のことを言っているのです。申命記はこのことをはっきりと力強く語ります。申命記6章4節から9節、イスラエルよ聞け、我々の神主は唯一の主である。あなたは 心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛さなければならない。今日私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時も、これについて語らなければならない。またあなたはこれをあなたの手につけて印とし、あなたの目の間に置いて覚えとし、またあなたの家の入り口の柱とあなたの門戸に書き記さなければならない。神よ、私の話を聞け。あなたは黙って私の言葉を聞いて私の願いを叶えろ、ではない。神はイスラエルに力強く言います。イスラエルよ、聞けと。何を聞くのか。主は唯一の主である。あなたは私が語りかけたことを心に留め、それをいかなる時も語り伝えなければならないというのです。私たちは神に一方的に語り続けるように作られているのではなくて、神の言葉に聞き、それをしかと心に留め、神の言葉に聞くことを伝え続けなければならない。そのように我々は作られているのです。この世界に生きるにあたり、決して逆らってはならないものがあります。それは、すでに定められている神の法則です。重力に勝とうとして、物心ついてから毎日宙にジャンプをし続けている方はいないでしょう。それを一生続けても重力に打ち勝つことなど我々にはできないのです。神の法則に逆らって私たちの側に勝算はないのです。私たちの願いを聞かせるために、私たちのために神々を木や石で作るのではなく、神が私たちを作り、その神の言葉を心に留めて、それに従い生きるところに祝福への道があるという神の法則、このことに逆らうのではなく、それに聞き従おうと心に決めている人は幸いだと思います。その法則のもと、私たちは大いに祝福されるでしょう。人が作った偶像は私たちに何も語りかけてきません。言うまでもなく、そこに命はなく、それは物質だからです。さらに言えば、それは物を言わないばかりか、自ら歩くこともできないので、時に人に運んでもらわなければならないとイザヤは指摘します。イザヤ46章1節から2節。ベルは伏し、ネボは鏡、彼らの像は獣と家畜との上にある。あなた方が持ち歩いたものは荷となり、疲れた獣の重荷となった。彼らは鏡、彼らは共に伏し、重荷となったものを救うことができず、かえって自分は囚われていく。イザヤ46章7節。彼らはこれをもたげて肩に乗せ、持って行ってそのところに置き、そこに立たせる。これはそのところから動くことができない。人がこれに呼ばわっても答えることができない。また彼をその悩みから救うことができない。イザは言います。人は神々を背負い、神々を救おうとしている。火事だ、水害だ、ご神体を運び出せ、燃えちゃうぞ、濡れちゃうぞ、その時は無我夢中で気がつかないかもしれない。しかしよく考えてみましょう。自分がしていることはおかしくないかと。私は一体何をしているのかと。神を火から、 水から私たちが救い出し、きれいにすすを取り、泥を流し、埃を払い、再び私たちの前に、神としてそれを置くのか。先週、十戒には前提があるとお話ししました。そうです。十戒を与えてくださった神様とは、イスラエルの民をわしの翼に乗せるかのようにして、もろもろの危機から救い出して彼らを運んでくださった神なのです。イザヤはこのことをしかと知っておりますゆえに、持ち運ばなければならない神々に対して、神が仕えている神について、確信を持って力強く語ります。イザヤ46、3節から6節。ヤコブの家よ。イスラエルの家の残ったすべてのものよ。生まれ出た時から私に追われ、太陽出た時から私に持ち運ばれたものよ。私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ、必ず追い、持ち運び、かつ救う。あなた方は、私を誰に類い、誰と等しくし、誰に比べ、かつ、なぞらえようと、するのか。主にある皆さん、私たちが、神を運ぶのではないのです。神を救うのではないのです。神は、私たちが母の胎を出た時から私たちを持ち運んでくださる。年老いるまで、私たちが白髪となるまで、この神は私たちを持ち運んでくださるお方です。私の進学校の卒業論文は、なぜ人の命は尊いのかというテーマで、アフリカでの医療活動に生涯を捧げたアルバート・シュバイツァーについて研究しました。そして、その論文の結論は、我々人間が人間の尊厳について、その根拠をどこに置くのかと問うときに、その人間の尊厳、すなわち人間の尊さの根拠は、人が神によって作られたものであり、神はその人を一人子イエスがお与えになるほどに愛しておられるというところに、その人間の尊厳の根拠があるということでした。自分のために木や石から神々を作り、それを持ち運んで歩くというようなところから、我々人間の尊厳は生まれようがないのです。聖書創世記は言います。神は自分の形に人を創造された、すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。また言います。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。この、神は自分の形に人を創造されたということと、土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れたことにより、人は生きたものとなったということは、人間以外の被造物には向けられていない言葉です。このことはすなわち、神が作られた万物の被造物の中で、人こそが最高の神の傑作作品であり、神の前に人は、もろもろの他の被造物とは全く異なるものであり、その人間が、物質なる命なきものに頭を下げること、それは、あってはならないことであり、さらに言えば、それは神の前にある人間の尊さを貶める ことになるのです。主にある皆さん、私たちは神様が私たちに確証してくださっている自らの尊さを地に貶めてはなりません。さらにはただ自分の願いばかりをこの神に言い続け、神の御心に耳を閉ざすような生き方をしてはなりません。私たちがなすべきことは、まことなる神を礼拝し、その神の言葉に聞き、それに従い生きることです。ここに我々人間の生き方の王道があるのです。私たちがひざまずくべきお方は、この世界でただ一つ、私たちの神のみなのです。そしてよくよく考えますと、このことは私たちにとりまして救いの言葉です。私たちは神以外のあれやこれやにひざまずく必要はないのですから。このメッセージを聞いていてくださるほとんどの方はクリスチャンではないかと思われます。まさかクリスチャンになりましても神々を制作し自宅に祀っている人はいないかと思います。それでは我々クリスチャンにとりまして、この2階はパスしてもいいものなのでしょうか。いいえ、先週もお話ししましたように、たとえ私たちが神々を作りそれを祀っていないとしても、それがいかなるものであっても、神がおるべき場所にそれ以外のものが置かれているのであるならば、神がおるべき心の王座に他のものが座しているのであるならば、それは私たちにとりまして偶像となりうるものなのです。それゆえ、私たちは今朝今一度神様の光に心を照らしていただき、もしそのようなものが心にあるのならば、それらをすべて一掃して、その座に主なる神を置こうではありませんか。第二回は、その戒めに対して続くこのような言葉を書き残しているのです。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるものの、どんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神であるから。私を憎む者は父の罪を子に報いて三四代に及ぼし、私を愛し、私の戒めを守る者には恵みを施して千代に至るであろう。私たちがこの二階に生きるか否か、そこから生じる影響はどうやら私たちの生きる間だけのことで完結ということにはならないようです。それは私たちの子や孫たちにも影響を与えていくであろうということがここに記されています。もし私たちが神の御を迫が、神のみを拝して生きるのであるのなら、私たちの子たちは孫たちはそれを見ることでしょう。そしてそれはやがては彼らのものの捉え方、ものの見方、そして生き方、信仰となっていくことでしょう。その彼らの姿を見た子たち、その孫たちもその生き方を継承していくことでしょう。こうして神の祝福は後の世にも受け継がれていくのです。 もし私たちが目で見て、手に取って触れるような崇拝の対象を持ち合わせていないのなら、それを神に感謝しましょう。私たちをその手の中に収まってくださっている神様と共に生きることができることを感謝しましょう。今も私たちのために天来の導きと知恵を私たちに語り続けておられる、天地万物を支配しておられる王の王、神が我らと共にいることを何よりも私たちの喜びと、また力の源としましょう。このお方は私たちの棚に置かれているお方ではなく、いつもいかなる時も私たちと共におられるお方なのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日も主にある兄弟姉妹と私たちに語りかけるあなたの御言葉に心の耳を向けることができましたことを心から感謝いたします。あなたは10回の第2回において自分のために神々を作ってはならないとお語りになりました。あなたがおっしゃる通り、人はこれまでいな今も多くの神々を、あるものは木から、あるものは石から、自らの手で制作しつつ暮らしています。そしてその神々を私たちの前に置いて、さあ我々の言う言葉を聞け、私たちの願いを聞け、その願いを叶えろと、私たちは一方的にその物言わぬ者に向かって語り続けています。主よ、あなたは今日そのことがどんなに間違っていることなのかということを私たち一人一人に語りかけてくださったことを心から感謝いたします。そして私たちは何に目を向け、何にひざまずき、何を拝して生きていけばいいかということを語りかけてくださったことを心から感謝いたします。私たちがこの地上で唯一ひれ伏して拝するお方はあなた以外にはありません。しもべは聞きます。どうかこれからもあなたは私たちに必要なことを語り続けてくださいますように。そして私たちをあなたは愛していてくださいますように、私たちを持ち運んでくださいますことをよろしくお願いいたします。目には見えず触れることができないゆえに、あなたは偉大なお方で、あなたはいかようのところにも我らと共におられるお方であるということを心から感謝いたします。どうかそのあなたと共にこの与えられている生涯を全うさせてくださいますように、これからもあなたが私たちを見守り導いてくださいますことを心からお祈り申し上げます。どうぞ我ら一同、この新しい一週間もそのあなただけを見上げて毎日を生きることができるように導いていてください。この時を心から感謝して、我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。Thank you. 仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、そして聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんこと。アーメン。